はい、スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチです。
音楽好きなハブです。
あのですね、はい、本マッチちょっと怒っております。
はい、どうしました。
まあ怒ってるというか
放送開始どうしました。いきなり
怒ってるというか、はい、なんというかちょっとイラッとするというか、うん、もうちょっと頑張れよっていう話をちょっとさせてもらっていいですか。
はい、
冒頭からすいません、
はい、
あのセブンイレブンのアイスカフェラテご存知ですか。
はいはい、あ、最近始まりましたよね。
多分ねこっち新潟だと最近だけど、はい、関東圏だとまだ もっと早いんですよ。
あ、
もっと前からあるんですけど、もうすっげえ美味しいんですよ。
ああ、
すっげえ美味しくて、
はい、
うまいんですけど、
結構僕からしたら邪道なんですけど。
あ、そうですか。
ミルクが入ってる時点で。
あ、そう、
はい、
あの本マッチは結構甘いの好きだから。
ああ、あれ甘いんですか。
甘い甘い甘いよ、
なおさらっすね
で、あのブラックコーヒーももちろん飲むんですけど、ブラックコーヒーはちょっとこうカッコつけるときに
前も言ってたっけそれって、
うん、あの、うん、実はブラックちょっと苦手
、ま、確かに甘党だもん、
ね。まあ、好きなのは好きなんだけど、
うんうん、
で、あのセブンイレブンですよ、
うんうん、まあ、結構でかくなってるかもしれないけど、
うん、あのセブンイレブンがこう商品開発部があるでしょう、うん、きっと、うん、
はいはい、
この声商品開発の人か、
はい、
あの上層部に届いてないかな。あのあれベリベリってこう氷のところから取ってベリベリって剥ぐじゃないですか、あの丸い蓋みたいなの。
あ、
アイスカフェラテ、アイスカフェラテ、アイスの方よ。
あ、はいはい、うん、あれもコーヒーと同じでアイスの、
うん、そうそうそう、
あれから取るんですね。
アイスコーヒーと一緒で、うん、はいはい、アイスカフェラテはあの冷凍のところに入ってて、
うんうん、
で買います、
はい、
あのなんていうんですか、コーヒーのところがある
じゃ、はい、サーバーのところに、はい、
サーバー、
はい、
そこに行ってベリベリって剥ぐじゃないですか、
はいはい、
であの氷とラテ成分があるんですよ。
牛乳ってことですか。
なんていうんですか、なんか
ポーションポーションみたいな、
うん、白いつぶつぶがベリベリの中にあるの。
あ、へえ、
うん、これがきっとコーヒーと相まって、
あったかいコーヒーをそこに入れるから、
そうそうそうそう、
あ、こう、そういう仕組みなんです
ね、ラテになるんですね、
うんうんうんうん、
なるんですけど、
はいはいはい、
この入れるじゃないですか、コーヒーがビリビリって入れて、
はいはい、
ジョジョジョジョジョジョジョってコーヒー入ってきますよね、
うんうん、
でどんどんどんどん溶けていくんですよ、
うんうんうん、
で開けてくるくる混ぜるんですけど、あったかいのを氷の中に入れる、あったかいのでそのラテ成分の白い BB 弾ぐらいの白い玉が、
うんうん、
あのいっぱいこう固まってるんですね、
はいはいはい、
でそこにコーヒー、あったかいコーヒーがあって溶けていくんですけど、もうすぐ氷で、あのその成分が溶けないんですよね。
ああ、
わかります。最初はあったかいくて溶けるんだけど、混ぜてれば混ぜていくほど溶けないんですよ。で最終的には氷と化したラテ塊が、ラテ玉があるんですよ。もっとさ、セブンの上層部か研究者の、まあ、商品開発の人たちもっとできたんじゃないかと今まで完璧にラテを溶かしきったことがない。
おお、
うん、
そんなに難しいですね。
正直あのこの収録来る前も一杯買いましたけど、
うん、そうなんですね、
ダメでしたよ、失敗しましたよ。
あ、
ラテ氷が出来上がってましたよ。
難しいですよね。でも確かにその構造として、
ね、だからいや、もうでもそれでも、
うんうん、
ラテ塊ができようとも美味しいんですよ。
うん、
すごい美味しい。
アイスじゃもう溶けないんですか。
溶けないと思う。だって氷っぽくなってるもん。
ああ
、でこれでも美味しいの
じゃあいいんじゃない。
でもこいつの本当の力を俺はまだ知ってない
それどうしたらいいんだろう。
だからもっとうまいこと、
うん、あのそのコーヒーが出てくるところをうまく計算しながら、うん、そこにずっと当たるようにするとか。
いやそれもね試してるんだけど、
なかなか
いい角度にすると蓋閉めた時にちょっとずってずれちゃう
んだよね細かいけどでもそういうことだよね多分ね。
だから俺はこう、
うん、
ジョボジョボコーヒーが出てる時、うん、ところで外で、はい、もうストローをね、うん、ビニールから取ってもうあのドリップしましたのマークが出た瞬間ガチャって開けてクルクルクルクルってクルクルってやるんだけど
それでも間に合わない
間に合わないんだよね。
みんなどうしてんのかなそれって、
ね、気にしてないのかな。
いやどうなんだろう、
俺だけかな気になってんの。
いやわかんない、
俺はただ。
それって飲み終わった後それ残ってるってことですよね。
うん残ってる。
あ
じゃあでもそんなすぐグビグビいかないからね。
ああそっか、
うん、ね、だからこれの本当の力をこう味わいたいだけなんだ
そっかそっか、
うん、
確かにね。それうまくいってる人いたら教えてもらいたいんじゃない俺飲まないけどさね、本町にみんなもしいい方法あったら
うまい、そうそうそう
教えてやってください
あ一つあの本当にこれが正しい方法かどうか分かんないけど、
うん、
こう氷のボックスのところからカップを一つ取ります、
うん、
レジに運ぶ間ガシャガシャガシャってちょっと振ったり、
あ
こう中をこうもみもみして中の氷を割るっていうことはやってる。
あそれでもやっぱでも氷の力が強すぎる、
うん、あベリベリって開けた時にはもうラテ玉たちがねBB 弾がいっぱいガシャガシャって固まってあるねあるんです。
まあ怒ってるっていうよりもあれだよね、ちょっと笑い話になるくらいじゃないそれ。
いやこう怒ってるのとちょっと悔しいよね。
いやそうなんだ。
うん。
そっかそっか。
はい。すいませんね冒頭から。
いいえいいえ。
うん。
そっかそっか。あれそういえば前回あれ、
はいはい、
ゲスト会でしたけど。
うっさん来てくれましたね。
そうですね。
はい。
どうでした本田さん。
いやなかなかこう良かったんじゃないですか。
うん、まあ正直まだ反応的にあんまり来てないんですけど、
うん、
僕ら自身楽しかったですよね、
うん、僕ら自身楽しかったし、
うん、
うっさんがちょっとおしゃべり上手だからね。
あそうですよね、
うん、
確かに。
だから、ね、また来てほしいしね、
うん、
それこそこういう2人の放送もどんどんこう感想言ってもらってね。も
うそうですね、ね、いろんなこう良くなっていくようなアドバイスね、
うん、
もらったり、
うん、
まあ僕たち作ってる方なんでなかなか客観的に見れないっていうかね。
まあここ結構ボケが多かったけどね
やっぱり一番最初ボケたくなるんですよね僕とかもそうでしたし
そうだったっけ、
うん、なんかいろいろボケてたと思う
よ。ああはいはいはい、はい、あの気持ち悪いやつね、
うん、でも本物だよ
あれそうだっけ、うん、あれはもうねもうズル滑りだったからいいんだ
結構事故ってたと思うけどね。
事故ってたね。
で、まあ回重ねるごとにね上手になってくればいいかなと。
やっぱりこう育ててもらいたいそういうことだと思うんだよ、
ね。確かにな。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。イライラ収まったんで盛り上がっていきましょう
はいお願いします。
この今撮ってる収録が5月13日、
うん、13日金曜日ですね今日。
おそうだ、ね、おあのなんだっけ お面かぶってるアイスホッケーのお面かぶって
るあの嫌なやつね、
うん、
子供の頃怖かったよね。
怖かった
ね。
バカ殿とかで怖かったよ。
あ
怖かった。で5月13日で、
うん、
明日から僕ら住んでる、うん、新潟県の三条市ってところに僕ら住んでるんですけど、
うんうん、
こうお祭りがあるんですよ大きな。
そうですね。
これがなかなかこう、
うん、
すげえ混むんですよ ね,
ね今年も来たよ。もう、うん、この土日だから今回いいですけど、
うんうん、
あの平日とかだと僕ちょうど通勤とあの
何ですか、はあはあ、
帰りってなんて言うんだよ、
なんてい
うんだろう、
帰宅
帰宅ラッシュ、そうそう帰宅ラッシュとプラスしてそこも混んじゃうっていう、
うん、すっごい混むよね。
ね あれは尋常じゃない、
竹下通り
その例えどうなんだろう、
竹下通り
東京の人間がやるんなら言うなら分かるけど
竹下通りだ
す、まあ、ほんとでもそんなレベルだよ、
ごちゃごちゃだよ、ね、まあ三条市内の小学生中学生はもちろんね、うんうん、もう高校生だってここいるし、そう
そうそう、まあ子連れもね、うん、多いし、
いろいろいますけど、ね、うん、学校の先生とかもすげえパトロールしてるし、
ね、確かに確かに、
でこのお祭りなんか大名行列的なのもあったりとか、うん、なんか天狗様がこうすごい高い、背の高い下駄を履いて歩くとかね、う
ん、ね、あれ転ぶとなんかなんだっけ、
火事が起こるとか、うん、その1年火事が起こるとかね、
ね、なんか天災あるとかね言われてる、
天狗様になり変わってる人もろう
プレッシャーだり、そこ言っちゃうの、うん、天狗さん神様、神様じゃないの
とか、あと子供を持つ親がこう本堂みたいなところで、ね、うんうん、みんなで一斉に集まって、
あ、そうそう、
親が肩車して用意どんでこう
なんかね、
本堂を回る、走り回るみたいなね、
うん、
な
んかあれやると何なんだろうね、
厄除けみたいな、なんか病気しないとかそういうやつでしょ、
そっかそっか、そういう感じね、で、うん、なんか3年間毎年3年間やらなきゃいけない、
連続でやらなきゃいけない、ね、
連続でやらなきゃいけないとか変なルールあるみたいだけど、
よくわかんないし、実際ね天狗見たことない、
ない俺も俺もない、
天狗歩いてるの見たことないし、ね、肩車してお家の人たちがあの子供を肩車してガーッと走ってる姿も見たことない、
あ、僕実はある、
あんの、
うん、なんかあるの記憶に、ちっちゃい頃だと思うんだけど、
やってもらってたってこと、
いや、でもやってもらってたんだと思うんだよね、
肩車からのアングル、
いやいや違うんだよ、覚えてるのは肩車した人たちを見てたんだよね、たまたま多分そういうね行った時にやってたんだと思うんだけど、でもすごいんだよ、は本当に、
俺見たことないから、うん、勝手なイメージでは、うん、あのお正月のさ、うんうん、あの年男決める、
あでもでも
扉バーンって、
本当に本当にそんな感じ、
なんとか大の陸上部の人が一番の服男ですみたいなそんな感覚でいい、
そうでもそんな感じだった、やっぱ人数もさ結構出てて、
うん、
で競争あるのかな、何なんだろうね、みんな一生懸命走ってんだよ、だから
俺の知り合いは毎年一番だっつって言ってる人がいたよ、え、でも競争してるその人の中での、
あ、中でのなのか、うん、でもみんなでもそういう風な感
じだ、絶対負けねえみ
たいなねあるんじゃないかな、そう、
まあ、見たことないからな、ちゃんと喋れないよねでもやっぱ僕らはさ、こうあの学生はねこの三条市で育って、
うんうん、
あの学校終わってから行ってたじゃないですか、
うん、確かに小学生の頃なんてよく行ってたよ
ね、
ただだんだん大きくなるにつれてその人の多さとあれがうざくなってきてね、
うん、
なかなか行かなくなってたけどね、
まあそういう人もいれば、うん、あのそういうにぎわってる場所が好きな人もいるじゃん、
あ、そっかそっか、ね、そうですね、
まあ俺もちゃんと行った方じゃないけど、
うん、
あのまあ、焼きそば屋さんだったり、ね、うん、たこ焼き屋さんだったり、こう縁日の風景がやっぱこの毎年5月のお祭りの醍醐味だと思ってるから、うん、もう天狗なんか関係ないし肩車も関係ない、
確かに確かに、
もう縁日なの、
確かに、
なんとかケバブも売ってますよ
いや新潟で言ったらあれでしょ、ポップ焼き、
ポップ焼き聞いてるリスナーの皆さん
知ってんだ、知らないよね、
ポップ焼き知らないの、
あれ新潟だけなん
だ、だけなの、
うん、
あ、そうなの、
そう、なんて言えばいいんだろうね、あれね、
黒糖蒸しパンみたいな、
そうそうそう、 ねなかなか言葉で言い表せないけど、
そうなんだ、
うん、あれはね新潟だけなんで、そう、
ポップ焼き、
ポップ焼きでもなんかほら違う地域だとまた
別の
呼び方でね、
あるのかな、
あるっていう、
すっごいポップ焼き屋さん並ぶよね、
並ぶね、で並ぶところと並ばないところの差がね、またすごいし、
あんま変わらないんだよな、
あ本当に、うん、絶対お祭りの時一回はあれだけ買ってきてってよく言われる、
お使い頼まれる、
そうそう、
うん、
ね、あるある、新潟県祭りあるあるで、
うん、ポップ焼き ね、
ね、
あと何屋さんがあったかな、リンゴ飴、
あ、リンゴ飴、
リンゴ飴も、
あ、これ全国じゃないの、
全国、
え、わかんない、
全国だ、この間ってか、なんか何かのラジオで言ってた、バナナムーンで言ってたリンゴ飴なんです、
あ、本当に、あ、じゃあ
全国、いちご飴からわかんないけど、 あと三条のお祭りだとお化け屋敷っていうのがあって、
はいはい、
入ったことある、
いや、ない
わかんない、
うん、全然わかんない、
あの名物なおばちゃんわかんない、ザーザーザーザーザーザー入
けじゃないなって。
その声は聞いたことある。
あるでしょ。
あるある。
なんかね、トラメガっていうのがなんか、
ね、
あれで、ね、うん、こうアナウンスしてどうぞどうぞ
ダメな声
さあさあさあって
ね、それでどっかのさラーメン屋のおばあちゃんじゃない。
それ違う、それ俺らしか分かんない。
あ、そっか、
音羽屋のおばちゃん。
そうそうそう。名前名前でそう同じじゃん。
まあまあそんな感じでこうお祭り、小学校の時なんかもういつも行ってたしね、ちゃんこみたいな。
そうだね。
高校生とかおっかかった。
ああ、まあでもあんまり夜まで行ったことなかったな。
うん、まあまあそうだね。それこそだって中学生になりゃさ、うんうん、そこそこみんな自由にさ。
ああ、確かに確かに、そうだね。
自転車だってさ、タイヤのサイズもでかくなりますよ。
うん、そこ。
かなりの速度出ますよ、ね。で、こう交友関係だって広がってさ、ね、やったし、中1の時に、
うん、
こう仲間でみんなで行った時に。
うん
うん、なんかね、おみくじあんの知ってる？
おみくじ？
うん。
いや、わかんない。やったことない。
あのね、お水飲む、境内のところのお水飲むところとか、そこになんか、防災のなんか、パトロールしてる、
駐在、
わか
る
の、
はいはいはい、
あの、入ってすぐのところ。
うん、
あそこに、100円だったか、200円で。
普通に、あれ？何？そうそう、いつも神社にある。
でも、なんかね、5月、俺誕生日が5月2日だから、うん、こう365日あんの。
ああ、そっから取ってく式のね。
そうそうそう、誕生日のやつを、
うんうんうん、
取ってく式のがあって、
うんうん、
あるんだと思って見てた友達と何人かな、うん、誰がいたか覚えてないんだけど、
うん、
で、あの、まあ、ちょっと歩き疲れてすごい混んでるし、
うんうん、
で物なんか焼きそばやらなんやら買ったって、
うん、
座って食べるような場所もないから、
う
ん、ちょっとその縁日から抜けて、
うんうん、
なんかこう空き地みたいなところで
公園
っぽいところで食べてたんだけど、うんうん、で、あの中学校の同級生の女の子のまた別のグループが一緒にそこにいたから、
うんうん、
おーみたいになっておしゃべりしながらやって、もう食べるもの食べ終わっちゃってさ、
うん、
あのじゃあなんかまた買ってくるねみたいな感じでさ、
うん、
ふわーっと誰かと誰かが消えてってさ、
うん、
でそしたらその縁日にまた戻って、うん、なんか買ってくるわ言って行った人たちがまた戻ってきたのよ、
うんうんうん、
こっちはなんかしてました
もん、うんうん、
で、あの一人の女の子がね、
うん、
あの全員かな分かんないけど、
うん、
俺に5月2日生まれのおみくじ持ってきてくれたの。
なんだそれ、
分かんないもらった。
なんだその思い出。
うわーと思って見てさ、
うんうん、
何書いてあったかも覚えてないけど、
うん、
ちょっとなんか誕生日でもないし、
うんうん、
あのクリスマスでもないし、
うん、
バレンタインでもないし、
うん、
女子からこう何かこう何もなかったのにくれたのよ、
うん、
ちょっと、ね、
そのリア充。
うわうわもろた。
その頃はそんなこともなかったけど、なんだそのリア充って
、うん、それでね、なんかすごい結構大切に取ってたと思う、う
ん、まあでも今はさすがにないでしょ、
うん、多分ないと思う。
そうだよね。
ないと思うけど、なんかね、
むしろその記憶が残ってるってすごいよ。
いや、すげえ嬉しかったもん、なんか。
ああ、うん、そっかそっか。
そうだね。あと、中3の時は、
うん、
このお祭りって結構長いね。3日間ぐらい。
まあね、場所変えてやるよね。
なんかね、
あの、本土のそのところと別のところにある、うん、まあ、違う、神様、
うん、違うなんかちょっとしたお宮さんみたいなところにもあって ね、
だから14日が読み屋があって、
そうそうそう、
で15日が本編のそこの昼間やって
昼間やってる、
で夜がまた今度違うところの読み屋があって、うん、で次の日があれだよね、昼間そこをやるみたいな。
まあなんかあんまりそこまで詳しくないんだけど、本当そこまで詳しくないんだけど、
う
ん、
そうそう、でも2つのところでね、読み合って本編やって、うんうん、読み合って本編
で中3の時、
うん、
ハブちゃん俺2人で行ってるの覚えてる？
いや中3でしょ、
覚えてない。
さすがに行ってないでしょ中3。
行ってる行ってるよ、行ってるんて。
え、車取ってからでしょ。
違う違う違う、車取ってからは、
うん、
行ったけど1回だけ、
うん、
多分俺多分大人になってからその1回だけな気がする。
あ、
お祭りに参加したの。
あ、でも俺もそうかもしれない、うん、もうすごいうざいからね、あそこに行くの。
うざいっていうか、
正直
もうその頃俺、うん、サッカーのコーチやってるから、
あ、 親御さんに会うのも、
ね、親御さんとか選手にの小学生に会うとちょっとうわってなんか
別に悪いことしてるわけじゃない
けど悪いことしてないけどたかられそうだから
たかられるそ
っちで中3の時に行って、
うんね、本当にそんなこと言った
行ったって、うん、でわなげがあって、
わ
なげ、わなげ、わなげをちょっとなんかすげえ熱中しちゃって俺中3でもうね欲しいあれが全然取れないの、
あ
取れなくて、取れないと何百円で何個か輪っかもらって投げるんだけど、ダメだった時に悔しさをあの噛みしめろみたいなので10円ガムくれるのおっちゃんが、でやっとこそ取れて、シャーっつって、もうこれなんか変なの、もう今思えばほんとくだんないやつですよ、もうちょっと下ネタまがいのなんかおもちゃですよ、ゼンマイ巻いた、
あーなんかわかるかも、うん、
でそれを取って、やったってもう2000円ぐらいかけてくれてやったってなって、
うん、
そしたら腹減ったなっつって、チョコバナナ屋さん、バナナチョコあるじゃん、あのバナナに、
うん、チョコがけして、
そう割り箸ぶっ刺してさ、
コアラのマーチついて
たり、コアラのマーチついてたりね、
うん、
プッカついてたり、
うんうん、プッカ懐かしいな
あって、そこのおっちゃんとすげえ仲良くなったの覚えてない、
うん、ああ
思い出した、
分かった、
あのさ、
あれだね、俺ら店番
して、そうそうそう、なんかね俺とハブちゃんでお店のおっちゃんと本当なんつうの怖そうなおっちゃんだけど、
うんうんうん、
あの話してたらやっと取れたんですみたいな話してたら、うんうん、ちっとや店見ててくれやってさ二人で店番して、なんかそのおっちゃんのなんか連れの若いバイトみたいな、うんうんうん、こう女の人と三人で店番してたよね、うんうん、
してたしてた、で結構な量のチョコバナナもらったよね
最後ね、帰りに、
そうもうコアナの街も何もなくて、
うん、もう店閉めるぐらいま
でだよね、そうだね、あの頃
でしょ、
そう
思い出した、
思い出した、
で
鮮明に思い出したわ、
それでさ本当、まあ、中3です、
うんうん、
15歳か、
うんうん、
あのびっくりもう目の前でびっくりしまったことがあって、
うんうん、
あのまあなんかよく言うこう縁日のお店って、うん、ちょっとこう493番の人たちが、
うん、え4じゃないでしょ8でしょ、
あれ893か、
はいはい、
ごめんなさい、893番の人たちって言われてるでしょ、もうね、でもすげえいい人だったんだよあのおっちゃんは、
うん、
なんかあの隣町で焼き鳥屋やってるって言ってたんで確か、
へえ、うん、すごいね、そんなことまで記憶にある
あるんだけど、
うん、
であのましてやあのタバコ買ってきてくれやとか言って砂利線もらって、
うんうん、
近くの自動販売機に買いに行ったぐ
らい、うん、あの頃立つとないもん、
ね、立つとない
もんね、うん、
でもうあんだけど、だから、うん、バナナ屋さんとお迎えの綿あめ屋さんとかも多分顔見知りなんだろ
う、うんうんうん、
まあ綿あめ屋さんかどうか分かんないけど、うん、お迎えのお店のすっげえ若いお姉ちゃんが、
うん、
なんかちょねえねえみたいな感じで、うん、そのおっちゃんに来て、うん、バナナちょうだいよみたいなこと言うから、うんうん、おっちゃん思いっきり下ネタ言うの
確かにそんな感じだったかも ね、うんうん、
俺の食ってからやるよみたいななんか変なこと言って、うんうん、もう目の前でそんなやり取りがあってもうね顔あっかーなってさ
そうだったっけ、 そこまで鮮明に覚えてないけど、
もうすげえ衝撃だった、うん、もう目の前であの大人の男性と大人の女性が
公開セクハラされて
た、公開セクハラ、そうそうそう本当公開セクハラ、
今 あの頃はそんな言葉なかった
かもしれ
ない
けど、
うんうん、
ラブハラですよ、ラブハラうわーってさ、
うん、
まあ、で結局なんか帰るタイミングもね、
なんか、うん、そうそう、なんか結局ね
ずっと店番してた
もん、ね、そうそう、なんかそんなイメージある、
で店畳む時にバナナ一杯、
うん、
こう置いてあったやつで食べさせてもらった
もんね、そうそう、はい、確かに思い出したわ、そんなことあったね、
そんな感じでね、
うんうん、
衝撃で、いやでも思い出してもらってよかったわ
全然ピンとこなかったわ最初
マジか俺結構あの思い出あったんだけど、ね、
そっか、思い出は俺ちゃんとしまっておけないタイプ
なんで、いやほんとさスペックなさすぎだから、ね、
そうなんだよ、
まあ、皆さんからこうね、
うん、
お祭りだから僕らのここ今は、
うん、
僕らの三条市がお祭りだけど、
うん、
あのリスナーの人たちはね、
うん、
もしかすると来月に大きな
祭りがあるかもしれないし、うんうん、そうだよね、そうそう、これからね、
これから夏になれば夏祭りで花火とかね、そ
うそう、結構祭りっていうと夏祭りの方が多いかもしれないよね。うちって結構ほら夏祭りと本祭りで分かれてるから、
うんうんうん、
あのレアケースっていうか結構とないとこじゃないかな、大体夏祭りの時にさ出店も出て、
あ、そうな
の、うん、が多いかもしれない、
なんかやっぱりそうなのかな、うん、こっちだと花火は花火、
そうだよね、
縁日は縁日って感じするもんね、
そうそうそう、うん、花火やっぱ特別だからさ新潟って、
新潟はね、うん、あのお隣のお隣のお隣か、うん、長岡市とかね、小千谷とかね、
そうそう、あそこら辺は有名だもんね、うんうん、
そっかそっか、皆さんもなんか思い出あればね、
そう、ぜひね、なんか聞きたいよね、いろんなところのお祭りこんなのがあるよとか、
実際だって新潟県の、うん、俺なんかは特にだけど三条市のお祭りしか経験してないし、
あ、本当に、うん、長岡とかも行ってないんだ、
行かなかった、長岡は花火見るだけだ、
あ、そっかそっか、うん、分
かった分かった、そんな感じだから、
そうだね、うん、だからぜひね皆さんのその
お祭り、
その地元のお祭りと
か、お祭りの思い出なんかあの初デートしましたとかね
いいね、そんな話聞いた、
あのはぐれて置いてきぼりになって悲しかったですとか
ドラマみたいな、
まあそんな感じで、
はい
はい、メール、お待ちしております、
はい、それではコーナーの方、本間さん今週もよろしくお願いします。
本マッチ FC、
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。ではよろしくお願いします。
はい、わかりました。今週は前と同じようにこうピックアップ仮だった頃をちょっと思い出して一人の選手を、ね、
はい、
紹介したと思います。
はい、
まあ一人の選手って言っても、うん、あの今のところこう現役の選手を一人も紹介してないっていうね
まあでもそういうのもね、
まあまあ、
サッカー知る上では大事なところだと思うし、
とりあえずまたもう引退しちゃってる選手なんですけど、うん、あの日本人としてねこう、
うん、
サッカーする上で、
うん、
この人を抜きでは語れない選手を
もう一人、
ね、
うんうんうん、
紹介したいんですけど、中田英寿選手を
ついに
紹介しようと思います。
ついに来ましたね、
はい、僕の大好きな中田英寿はい、なこの選手はですね、
はい、
まあ、多分知ってる人もやっぱ多いと思うんだけど、
うん、僕でも名前知ってますし、まあ、どんな選手だっていうも顔も分かりますしね、
うんうんうん、そうだよね、有名だもんね、
うん、
まあ、あのサッカーの中でもサッカーの外
でも、ね、うん、外でも、
うん、でこの選手ね、ワールドカップに3回も出てます。
え、
98年のフランス大会、
うんうん、
2002年の日韓大会、
うん、
2006年のドイツ大会かな、2006年のドイツ大会を最後にこう引退してるわけです。
あ、
ね、でこの選手はですね、プロデビューが、
うんうん、
あのベルマーレ平塚、今の湘南ベルマーレに入団してたんですよ。
ってことはあれってベルマーレは途中から入ったチームだよね。
まあ、途中からだ、そうだね、
まあ、その開幕当初からなかったチーム
だ、ね、開幕したのが93年、
うん、
翌年から入ってきた。
あ、そんな入ってたんだっけ、
うん、
そっかそっか、
あのね、ベルマーレ平塚とジュビロ磐田が入ってきて12チームになったのかな、
うんうん、
でなんでこのベルマーレに入ってるかっていうと、
うんうん、
なんかね、あのどれだけオファーがあったかは分かんないけど、
うんうん、
なんかね、ベルマーレ平塚っていうのは結構こう海外のチームにこう興味があって、
うん、
こう海外遠征しかり、こう海外のクラブとの交渉っていうか、移籍の話とかが結構こう、う
ん、あ、上手、
上手っていうか当時進んでたっていうかね、そういうのにこう前向きに捉えるようなチームだったからっていう理由で、中田はそのベルマーレ平塚を選んだらしいんです。
先々を見て
この試合会場に向かうベルマーレのバスの中で、中田はずっとイタリア語を勉強してたっていう話が、まあ、これ結構有名だと思うんですよ。
あ、本当に
結構有名。
あ、そうなんだ。ずっとイタリア語、今取り外さっちゃったよ
本当ね、この選手、このね、中田英寿選手がすげえなって思ったエピソードが一個、
うん、
確か詳しくもう日程とかどんな試合までか覚えてないんだけど、
うんうん、
とある多分アジア予選なんで、ワールドカップのアジア予選の最終予選とか、
うんうん、
もう絶対負けられない戦いはっていうあるでしょ、
うんうん、
あの戦いの中で、
う
もう後半もう何分も全ずっと点取れてない0対0のまんまゲームが進んでて、相手は中東のチームだったんですよ。日本に引き分ければ儲けもんだっていうようなスタンスなんですよ相手は。
はいはい、
だからもうこっちは押せ押せで、もう打てど打てど入らない、そんな中相手は引き分けで OK なわけだから、よく見ると思うんだけど、なんか転んで「あいたたた」みたいな時間稼ぎみたいなのがあるじゃないですか。俺全然あれいいと思うんですね。俺は擁護派なんですよ、いたたたた。まあ、ちょっとやりすぎにはあのカードが出るはずだから、それをちゃんとねレフリングができてればいいんだけど、まあいたたたっていうのがもう後半入ってずっとあるのずっとこうゲームがコマコマコマコマして進まない、
なんかストレスのたまる試合ですね。
そうそうそう。で0対0のまま進んで、ロスタイムですよ、45分過ぎた後ロスタイムの中でまたあいたたたってなったんですよ、そしたらこっちの攻撃ですよ、日本の攻撃で、もうあいたたたで、あの別にあれってボール出さなくていいんですよね、プロの選手はこうボール出してこの治療の時間に当てるんだけど、もう日本からしたらもう急がないとダメで、でも中田がボール持ってポンって外出したんですよね、そしたら当時の左サイドバックにサントス、サントスアレサンドロス、あの沢登りの回でも話したけど、あの左サイドバックで出てて、めちゃくちゃ中田にブチ切れて、おいと、こんなことしてる場合じゃねえだろ
う
って言ってた、でも中田はこうポンと外出して、でピピって止まって、こうレフリーがこう大丈夫みたいな、とこに行って、その時にもうめっちゃ怒られてるの中田が、ね、でもあの中田はその時に、ちょっと待てと、あの選手これで死んだらどうするんだって、結構サッカーの試合中に人が心臓発作で亡くなったりとか、あの今でこそこう熱中症なんて言葉があるけど、そういうので本当に入院したり、あの命を落としてしまうっていうことも少なくない、
あるよね確かに。
もうテレビを見てるこっち側からした、まあ、その声は聞こえないよ、テレビ見てても、聞こえないけど、その何年後に話聞いたんだけど、あのそういうのことを言ってたんだって、なんてこう、もうサッカー選手じゃない、
もうベクトルが違うよね、
なんか違うでしょ、
もうそれをサッカーの選手一人として見てるんじゃなくて、あの人間として見てるっていうことだよね。そうそう
そ
う、
まあ、すごいと思って、まあ、ただこの後、1点取って勝ってるんですけど、そう、
それもすごい
ですね、まあ、1点取って勝ってるからこそこう美談で話されてると思うんだけど、これは本当ね、後で俺もだってこの話をなんかね、なんかの SNS でこう見つけて読んでたら見つけたんだけど、覚えてたもんね、あのボール出しちゃった
って、
サントスと中田がこう口喧嘩を
何かしてるなっていう
してるっていうのをすげえ覚えてたぐらいの
やつだった
からね、
はいはいはい、そっかそっか、やっぱそれだけやっぱ魅力的な選手って人の柄、
人柄っていう
か、ね、やっぱあるよね、そういうのが
大きさっていうか、なんかうわすげえなと思って、ね、そうだね。それであとね、トルシエって覚えてる？
なんとなくわかるよ、日本代表の
フィリップ・トルシエ、ケツアゴのさ
そこまではちょっと覚えてないけど顔までは全然わかんないけど、
2002年の、日韓共同開催ワールドカップの監督をしてた人がいて、この大会は日本が初めてベスト16になった大会で、まあ、ベスト16の決勝トーナメント1回戦で、あのトルコに1対0で負けちゃうんだけど、で後半こう1点を追いかけてる時に、そのフィリップ・トルシエが、あの中田を交代させると、
ほう、
あのその当時の通訳フロラン・ダバディにね、
誰だよ、
あれ結構ね出てるけどね、
あ本当に、
まあ、いるんでフローラン・ダバディ
有名なんだね、
有名なんだ、でその人に、あの中田を交代させるって言ったら、そのフローラン・ダバディが、
ダメだ、
本当本当そんな
感じ、本当に
あのね、
なんか監督に
結構こうトルシエっていう選手はもうメンバーをコロコロコロコロ変えるの、で予選を戦ってきたメンバーじゃないメンバーでガラッと決勝トーナメント入って、
そういうこともありなの、
全然ありあり。あ、もちろん登録した中で、
うんうん、ああ、そう、そういうことか、そういうことか。
登録の何人の中でこうやりくり、
あ、そういうことね、うんうん、
で、あのその時にフローランダバディが、うん、今この0対1の決勝トーナメント1回戦、うん、日本が追いかけてるこの時間帯この状況で中田を交代させるっていうことはあなたは日本人全てを敵に回しますよで、ちょっとこう、なんていうの、ま
あ、脅しじゃないけど、
脅しっていうかこう、うん、ふわっとね、こうジョークっぽく言って、
うん、
その交代はなくな
った。え、何何それ。
中田のフルタイムで、あの時の状況を考えれば中田がいない日本なんてありえないの。
そうなの。でもトルシエはいらないと思ったんでしょ、そのゲームには、
うんうん、
なのにそのなんか通訳の言葉によって変わっちゃうの。
でもトルシエのもうそもそもゲーム入りの入りがもう采配ミスから始まってるのよ、うん、俺から言わせるとね。
まあでもトルシエの考えもある、
まあ、あるんだけど、うん、でもそこまで日本人を敵にしますよっていうぐらい、
うん、
こうみんながこう中田に期待してたっていうこと。
ああ、まあ、うん、そうなんだろうね。でもすごいよ。
ちなみにその予選3試合やって、
うん、
2勝1分けでグループリーグ1位で突破したんだけど、
うん、
その3試合トルシエのスーツは黒で、
うん、
決勝トーナメント1回戦のスーツの色はグレーで、なんかいろいろ言われてる、ね、もうこじつけだけどね。
なんだよそれ。でね、気合い入れただけだろ。逆に、
まあ、プレーに関しては、
うん、
もう今はね現役じゃないから見れないと思うんだけど、
うん
まあ、これはねもう YouTube で見てください。
結構 ありますか。
中田英寿スペースフィジカルモンスターで検索。
なんだそれ。
すごいんですよ。中田ってどんなイメージあります？
サッカーのイメージよりもなんかファッションのイメージの方が強いですよ、正直。
コロコロと長いマフラーね
とか、うん、そうそうそう、うん、
あのね、こうやっぱ中盤を支えるミッドフィールダーで、うん、こうパスとかねドリブルとか上手なんだけど、
うん、
その背景にはねもう鋼のような肉体があるわけですよ。
あ、今で言うあれですか、長友みたいなフィジカルとしては、
うん、どうなんだろうな。いや誰もいないね。
そっか、
誰もいない。
そっか、
中田を再現できてる選手がいないけど。
そっか、
すごいんですよ、うん、これもう本当見ていただければ分かるんですけど、ちょっとだけ言えば中田側立ってるだけなんですよ、まあ、立ってこうボールを運びながらやってて、
うん、
それを奪いに来るディフェンダーが取り来て、
うん、
体と体がぶつかる。中田は普通なのに相手が吹っ飛んじゃうみたいな。
漫画の世界じゃん。
本当ね、あのトレーラーにぶつかりに行ってるような感じの。
へ
え。でね、中田の何がいいかって、うん、中田こう転ばないんですよ。こうあ体当てられ
てるからね。
吹っ飛ばされない。
うん。
やっぱそれはすごい。
でもサッカーでそれって一番大事ですよね。正直。
でも転んじゃうときは大体笛なりますからね、中田の場合。
ああ、うん、まあもうそれぐらいのあたりだってことですもん
ね、
うん、
すごいのよ。
あ、
こうね、こうパスもね上手だしね、
うんうん、
こうよう見てると、
うん、
今の選手も もちろんそうなんだけど、
うん、
あのボールを持ってこうパスするんだけど、うん、もうボールを持つ前にこう首ごねこうあっちこっち振って、ね、
そのイメージすげえあります。
あっちこっち振ってんの。
遠藤とかもそうだけど、
やっともそうだけど、
うん、もうそのイメージ、ね、なんか
キョロキョロキョロキョロずっとねあっちこっち見て、
わかるわかる、
ね、だからなんかねこうタイミングみたいなのがサッカーの中ではあって、
うん、
この時ここでしかないっていう、うん、もう絶妙なポイントのために全てこう動いてる、
うんうん、確かに確かに。
体の動きもそうだし、うん、体の向きどっちの足で蹴るか、
うん、
ボールが転がってる時に蹴るのか浮いてる時に蹴るのか、そういうタイミングがいろいろあって、
うんうん、
そういうのがねちょっと天才すぎる、
まあ、センスの良さですよ。
センスの良さ、ね、こうシュートもねうまいしね、
うん、
実はドリブルもそんなスピードのあるイメージはないけど、スルーパスみたいなのがやっぱすごいから、
ちょっと使ってるパスの名手なんだ。
そうだね、
ドリブルとかっていう、まあそうだよね、
う
ん、なんかこう首振って次の行動を考えてのパスだから、
うん、
基本的にやっぱ蹴る精度が良ければ いいパスにはなるんだもん。
すごいよ。あの中田の履いてるナイキのシューズ欲しかった。
やっぱ形から入るんだそこは。
ただね。
首を振るとかじゃないんだ。
本町ゴールキーパーだから。
あ、そっか。関係ねえじゃん、スパイクも何も。
でもね、本町ね、ナイキのスパイクがね、入らないんだ。
わかる、日本人の足に合わないんだよ、あれ。
ちょっと細身なんだ、ナイキの。
確かに。
ということでね、うん、あの今回は中田英寿選手を紹介させてもらって、本当に YouTube 見てほしいっすわ、
うん、
あの中田英寿
フィジカルモンスター
本当にすごいからちょっとね画像が荒いんだけどね。
あ、まあでもね、仕方ないよ、アナログ時代でしょ、
うん、そうすげえのマジで。
いや残ってるだけすごいよ。
まあまあ、
そっかそっか。
このサントスとの口喧嘩の YouTube ないかな。
どうだろうね。
あるかな。まあでも会ったところで声は聞こえない
から。そう、確かにね。そこは自分で再生してね。
まあそんな感じで今回は中田英寿選手紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。またお願いします。
ご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやー、すごい今日もあれでしたね、勉強になりました。
盛り上がってましたね、
うん、うん。中田選手なかなか、
うん、
あの有名選手ですけどね、フィジカルモンスター初めて聞いた、初めて聞いたし、
うん、靴下2枚履いてるからね試合中。
なんだその補足情報。なんで
なんかね、蹴ると痛いんだって。
物理的に。そういうこと。
わかんない、本当かどうかわかんないけど、
ね、うんうん、都市伝説的な感じになってるの、それが。
よくわかんないけど2枚履いてるって噂を聞いて。
そっかそっか、うん、てかあっという間にあれですね、もう9回ですよこれ。
この配信が、
うん、9回目、うん、
あっという間だった。
あっという間だったよ。
早かったかな、
うん、あの最初の頃ほら全然こんなさ毎週やるとは思ってなかったし。
まあまあまあ、
でもなんだかんだ言って毎週できてるってい
う。できてますね、うん、今のとこね。
それがやっぱ続けれるように。
そうだね。
ね、
なんこの収録を予定組むじゃない、何曜日、
うんうん、
ハブちゃんちねとか、うんうん、何曜日本町んちねみたいなさ、うん、もうすごい楽しいもんね俺。
そうかそうか、
楽しい、
楽しんでやれるのが一番だよね、
うん、
そうそう。
まあリスナーの皆さんが楽しんでもらえるかもらえてるかどうか謎なんですけどね。
まあいいんだよそれはね、うん、僕たち楽しい放送していけば。
そうだね、うん、
そうそうね。
まあ、
10回目
なんですかね、
ね、
一味違う感じでやります。
確かにね、なんかね、こんな早く10回来ると思ってなかったから。
そうだよね、本当そうだよね、
全然考えてないけど。
だから10回って言えば、うん、1週間に1回撮ってれば、
うん、
10週ってことでしょ、
うんうん、
もう2ヶ月半ってことじゃん、
うん、
あれ違う
違う違う、1ヶ月8週あ4週だから、
うん、2ヶ月半でしょ、だから。
あ、そっか、そのぐらい経ってるんだ。いや、それもすげえな、ね、こう考えると。
なんかスペシャル企画なんてないけど、うん、ちょっとね味変えてみます、味変します。
そうしますかね、
うん、
まあちょっとまだまだ全然考えてないですけど。
考えてないから
ね、まあ何かしらできたらなっていうのがありますからね、う
ん、まあそんな感じでね、今週も緩やかに、
はい、
終わっていきましょうかね。
そうですね、
はい、
はい、
はい、じゃあ来週もまたちゃんと
聞いてほしいな。
いや来週もちゃんと収録しような、
うん、そうだ
そこだよな。
本番じゃ明日大事な大会なんだ
そっかまあ結構でも今回早いからね、時間的にはね。
まあね、
いつもさ結構
日またぐ、
ね、うん、またぐところがあるからね、うん、それが全然、
うん、本町明日は本当にこの放送が配信されてる時は、
うん、
もうチャンピオン決まってる大会だから明日明後日で、
うん、
あのベスト8、
うんうん、
ベスト4とあるからね、うんうん、
そっかそっか、
まあ、早起きなんだ明日俺
頑張って俺もなかなか早起きだからね最近。
あ、そう、
あ、そうだ、最近ね。
そうだよね、30を経てね。
あとね、実は昨日ほんまから LINE 来てたけど、あの時間もう寝てたから俺。
ああ何時ぐらいかな、 10時ぐらい
かな、分かんない、もう全然 9時前には寝てたから
9時前に寝てた、
そうやばいよね、
低学年
本当にだよ、ね、
まあいやいや言っとりますけど、
はい
ということでね、
はい、
今週の放送もお開きです。また会いましょう。さよなら。
バイバイ。